はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。はい、今日もですね、ライブ立ち上げました。今日はね、今朝もですね、今ワンオペ中ということで、朝の時間、少し時間があるんですね、ということで、はい、かおりさんのね、朝ライブにお邪魔させていただきました。そう、そしてですね、そこで、かおりさんがね、ふとおっしゃっていた、はい、水というものの性質についてね、ちょっとお話、ちょっと触れていたんですね。で、私だったんですが、今本当にもうね、シンクロ率が、すごいと思うんですけれども、はい、水というものの持つね、性質について、すごく、色濃くね、チューニングをしていたんですね。なので、今日はね、今日のテーマは決まった後ね、朝のライブを聞きながら、すいません、ちょっとね、まだ風邪気味なので、はい、ライブを聞きながら、それを、今日のテーマとなりました。それではね、ごめんなさいね、バラバラしてますね。はい、それでは今日のテーマ、水の力、あなたを洗い流し、整える自然のエネルギーという形でお話ししていきたいと思います。今ね、先ほどもお伝えしましたが、はい、ワンオペ中ということで、オーストラリアに在住なんですね、私。で、オーストラリアってなかなかお風呂文化ってなかったりするんですね。浴槽も、ホテルの、洗い場、バスルームって思い浮かべていただくとわかるんですけれども、洗い場というものが日本のようにないんですね。なので、そのバスルームっていうのがバスタブがあって、そしてガラス戸でこうと、セパレート、区切られた、はい、シャワールームがあって、トイレがあって、洗面器があってっていうような、洗面スペースっていうのがあって、それが一つのバスルームってなってるんですね。なので、ちょっとハードルが高いんですね。そして、追い焚き機能というものももちろんですね、全くないですし、はい、毎回、お風呂を溜めて、で、家族全員が入るっていうのは結構至難の技だったりするんですね。一回お湯を抜いて温かいお湯にしないと冷めてしまうというようなことが多々あります。で、ましてやですね、お風呂カバーっていうのかな、なんかこう、浴槽にするカバーってありますよね、日本の。そういうものも、こちらには文化がないので、はい、お風呂文化というものがあまりないです。なので、特別なものというような意識を持っていただければ、そう、そして今ワンオペ中ということで、特別な時なんですね、私の中で。はい、なので、いつもは、私がシャワーを浴びてる間を夫翔ちゃんが、はい、息子くんと遊んでくれているのですが、そのね、相手がいないということで、二人でね、お風呂に入りながら遊ぶというような時間を設けています。そう、そしてね、すっごく気がついたこと。水ってね、ただの、こう、形状ではない、しっかりとしたエネルギーを持ち合わせているなっていうことに気がつきました。そしてね、水だったんですが、水とスピリチュアルといった意味では、水というものはリセットというような効能があるなと思います。そう、もう神社とかでもそれが色濃く現れてると思うんですね。神社に参拝する際は必ずね、手と口を清める、お水で清めるっていうことをしますよね。そう、そういった形で、やはりリセットするというような効果を持っているんだな。昔の方はそれを知っていたんだなっていう感じがするんですね。あ、たいかさんありがとうございます。ゆみさんおはようございます。ライブ初参加、嬉しいです。ワンオペ、子育てお疲れ様です。ということで、ありがとうございます。たいこさんの軽やか漢方ライフ。ありがとうございます。漢方養生ライフコーチの、たよこさん、きなちゃんつながりかな？漢方の考えと、私自身がコーチングを受けて人生が変わった経験を生かして、はい、実行、犠牲がデフォルトになっていた、あ、そうですね、これ、その後ちょっと読めないですが、素晴らしいです。ありがとうございます。きなちゃんつながりですね。ありがとうございます。今日はね、そう、水の持つ性質というものについてね、お話ししてたんですね。そう。やっぱりね、古来の日本の方って本当にね、スピリチュアルの文化あるなって思うんです。ただね、これ、日本だけではないですよね。やっぱりキリスト教においても、洗礼、聖霊、洗礼、あれ、 清めるっていうことありますよね。赤ちゃんを、あれ、なんて言うんでしたっけ、日本語で。ごめんなさい。言葉が出てきません。洗礼だったかな。水でね、こう、ブレッシングをするっていうことがあるんですね。そういった形で、やっぱりね、水とスピリチュアル、切っても切り離せないな、というような感じがするんですね。で、これだったんですが、例えば、日常でね、こう、持って帰ってきてしまった、重たいエネルギーを取り外すというような効能もあると思うんです。なので、昔の方とかはね、お家に帰ってきたら、まず最初に手を洗ってうがいをする。これね、何も衛生面でももちろんそうです。ね、菌の繁殖をさせないためにとかもあるんですが、もう、スピリチュアル的な意味もあるんだろうなと思ったんです。そう、外から持ってきた不要なエネルギーを一旦リセットするというような、ものがあるなと思うんですね。で、水って、もちろんね、生活、私たちの体 70% が水でできていると言われていますよね。だけど、水はもちろん大切なものなんですけれども、脅威になる場合もあります。そう。すごくね、例えば津波であったりとか、大きな海であってもそうだと思うんですね。私たちを清めてくれる場所でもありますが、やっぱり自然というものになりますので、それが、脅威となる場合もあるということで、はい、リセットを行うときっていうのは、水が表現されていることって多いなと思うんですね。これ結構夢の中でね、例えば、水の夢を見たとき、私、そうですね、スピリチュアルの道を歩み始めてから結構この、津波の夢とかを見たりするんですね。そういうときは、もしかすると、あなたが今進もうとしている道が少しね、間違っているというか、少し、もう一度考え直した方がいいよというような、はい、水に、こう、精霊が宿っているとしたら、そういう精霊たちからのメッセージとしても捉えられるのかな、と思ったりします。はい。そう、なのでね、水という性質は強さと優しさ、どちらも兼ね備えているっていうのが私の今のね、こう、感覚かなといったような気がします。はい。そしてですね、例えば、エンパス体質の方、ね、私のラジオはとてもよくいらっしゃってくださってると思います。ついつい与えすぎてしまう。太鼓さんもね、そうだったとおっしゃってましたね。そして、やっぱりね、こう、自分の行くという前に他人を立ててしまうという性質が、エンパス体質の方多いかなと思うんですね。自分よりも、まず、周りを優先させて、周りの調和を大、とても心の中で良きとするっていうな、良しとするというようなね、感覚に囚われている方が、多いと思います。それがね、あなた自身である場合でもあるんですね。もしかするとそれは過去世から持ってきているものであったりとか、今世のテーマという形で、とにかく調和という形で、捉えている方、そこにはね、強さが実はあるんです。はい。なので、そういった方はそれでも全然いいと思うんですね。そういった使命とか運命というものを持ち合わせてこの現世にいらっしゃっているんだろうなと思うんですが、例えば2回言ってますね。過去世から持ってきたもの。で、今世はそうじゃない人生を歩もうと決意してきてるんですが、過去世の、これカルマとかって言いますけれども、が色濃く出てきてしまっていて、そのループから抜け出せないという方、そういった方には、有効だなと思うんですけれども、水のエネルギーを使うということをしてください。もちろんね、お家に帰ってきた時にうがい手洗いをするとか、ね、本当になんか抱えちゃったなと思う時はもう、水を浴びる、シャワーでいいですよ。全然ね、寒いのでね。あ、寒くないか、日本は。ね、水というものを体に浴びるっていうことも良いと思うのですが、あとはもうね、持ち歩くっていうのもいいと思います。新鮮なお水をちゃんとね、こう小さなボトルに入れて、なんか疲れたと思ったら肩にこう吹きかけてみるとか、サードアイのあたりね、直感力を司っている部分に吹きかけてみる。それだけでも意識がリセットされたりするんですね。そう。なので、もちろんね、それと合わせてお塩とかが あると良いと思うんですが、ね、お塩をこうちょっとね、 一つまみしてお口の中に含んで、その後水で流し込む。うん。それもね、浄化になるんですね。うん。なので、そういった、プチ浄化みたいなもの、心がリセットされる方法っていうものを手に持っていると、心の安心感につながってくるかなって思うんですね。例えば、すごく今日は人の多いところに行くであったりとか、あ、今日の商談の相手さんは、ちょっとね、私とエネルギーが合わない方がいるんだよな、とかっていう場合は、水の力を使ってみるっていうもの、すごく良いかなと思います。はい、そしてね、私なぜ今日この、水っていうものを、水を使ったテーマをでお話をしようかなって思ったのは、はい、水の瞑想です。これね、日本の方はすごくたくさんできるなと思うんですね。というのは、例えば、私と息子、今一緒にお風呂入ってるんですが、暑いのでね、長湯ってできないじゃないですか、子供たちって。なので、先に息子が上がっていきます。その後が私時間の、この水瞑想というかね、お風呂で行う瞑想を行う、はい、瞑想を行う時間にしています。うん、そしてね、これ、もうものすごく有効だなと思ったんです。ただ、平常な、こう、空気の中、座って行う瞑想よりも、よりメッセージが降りてきます。うん。これは、本当に、普段私がしないことなので、お風呂に入るっていうことがね、なんか汚い人みたいですね。シャワーを浴びるっていう意味ですね。うん。はい。お風呂に浸かるということが、うん。普段行わないということで、その違いというものはね、すごくはっきり現れたんですね。うん、例えば、瞑想状態に入っていくのに、普段30秒ぐらいかかるというような時も、お風呂の中で入っていく、瞑想状態に入るのって、本当ものの数秒で、スッと自分軸に、入っていくというような感覚があるんですね。そう。そして、ビジョン。はい。私は色とかでね、よく、単光って言いますね。日本ではね。見たりするのですが、その色の、出現もものすごく早いんですね。うん。ということで、そう、お風呂でね、瞑想して寝てしまうっていうことがあるかもしれませんので、それはちょっと危ないので、例えば、あぐらをかいた状態でする。あぐらをかいてるとね、なかなか眠るってできます。本当に疲れてたらできるかもしれませんが、あまり、できないと思うんですね。なので、こう、寄りかかった状態の瞑想ではなくて、ちょっとね、あぐらを、水の抵抗もないの、水の抵抗、重力の、重さもないので、あぐらを普段かけないという人もかけると思います。そういった状態で、はい、リラックスした状態、背筋をしっかり伸ばした状態で、呼吸、目を閉じて、軽く閉じてですね、呼吸をしていく。そうすることで、なんとなくね、こう、自分のスーッと軸が整っていく感覚があると思います。呼吸に集中していただいて、そして、あとは待つばかりです。うん。待つばかりっていうのは、そのインスピレーションだったり、メッセージが降りてくるんですね。そう、本当に降りてくるといった感覚なんですね。なので、その降りてくるまで、ただただその呼吸だったり、自分の軸に、こう、気持ちを寄せていく。うん。もしそれの、感覚がわからないなっていうのであれば、呼吸に集中していくっていうことをしていてください。そうしたときに、うん。もしね、あなたが今何か悩んでいるのであれば、それに対する答えを教えてくださいというような投げかけを瞑想前に行ってください。うん。そして、そこに対する答えがふっと降りてきたときは、あ、それは、うん。答えになるかもしれないといった形で受け止めてください。決して自分の自我でそれを、いやいやいや、私が考えたことだしとか、うん、否定してしまわないでください。そして忘れないうちにそれを書き留めるということをしてください。そうすることで、そう、後々ですね、うん、1週間、2週間、その悩み事というものが解決したときに、見直したとき、あ、そうだ、お風呂瞑想でこんなメッセージが降りていた。そして、それ、やっぱり正しかったっていうような、はい、確信に変わります。そうすることでね、このチャネリングの能力というものが開花していくんですね。というのは、そう、最初は半信半疑だった部分が、そうだよね。 やっぱりそうだったになっていくんですね。それの自信が持てることで、うん、意識が変わり、はい、気持ちも変化していくというような、うん、本来あるテレパシーの能力であったりとか、はい、チャネリングの能力というものが開花していきます。チャネリングの能力だったりとか、このテレパシーの能力、何もね、選ばれた人だけが使えるものではないんですね。そう、皆さん本来持っていた、うん、とてもね、昔で言えばデフォルトであった能力だったんですね。だけど、やっぱりね、それを使ってほしくないというような、うん、人たちの勢力により、はい、閉じるっていうことをされました。長いね、歴史の中で、そういったものを使わせないというような、うん、力が働いたんですね。だけど、この風の時代を受けて、はい、戻っていく方たちが増えています。ということで、はい、ぜひね、そういったチャネリングであったりとか、メッセージを受け取る、うん、そして一歩踏み、混んでいけばテレパシーというようなことも使えるようになっていくんですが、ね、そんな、まさか私にできるわけないと思う方、ぜひね、こういったお風呂で行う瞑想から、うん、自分の能力を開花させていくっていうことをされてみると良いと思います。はい。ということで、うん、今日はね、水の持つエネルギーについてお話ししてみました。うん、ね、なんかこう疲れたとか、はい、気分が重かったりするときは、お風呂にゆっくり浸かって、うん、そして、例えばもう帰ってきた時に顔をね、水で洗ったりとかして、うん、こう、リセットするという感覚を体の中に覚え込ませてください。そのリセットの感覚を持つことで、あなたはあなた自身で自分のことを浄化することができるようになります。うん。ぜひね、これ、やっぱりね、重たいエネルギーを持って帰ってしまう方ってものすごく多いんですね。うん。そして、それをずっとずっと、例えばね、1年、2年、3年って続けていくと、本当に重たくなるんですね。まあ、そういった場合は、私たちヒーラーとか、うん、ライトワーカーの人に一旦外してもらう、そういったエネルギーを整えてもらうっていうことをしてもらうことが有効的なんですが、それを、うん、外してもらう、外すというか、どちらかというとエネルギーを整えてもらう、整えてもらった後にですね、そう、溜め込まないために自分でできる方法というものを知っていただくと、とてもね、よろしいかなと思います。はい、ということで、今日はね、そんなお水の話をさせていただきました。4つの精霊がいらっしゃいますね。火の、火、土、空気、まあ、風でもいいと思いますし、風、そして水といった形で、一番このリセット能力があるのは私は水だと感じています。ということで、やっぱり浄化とかね、する場合は水のエネルギーを使うとよろしいかなと思います。いつかまたね、この他の3つの精霊たち、はい、火であったり、大地、土、はい、そして空気、風、うん、これについてもお話ししていきたいと思いますので、もしね、まだ、私のラジオ登録されてない方がいれば、していただいて、はい、私と共にね、スピリチュアルとの歩みを進めていくことをされてみてください。はい、ということで、今日もね、長い間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。皆さんの一日がですね、本当に、うん、あなたがね、ほんと、あなたらしくあって良いんですね。そういった感覚を取り戻すっていうことを、ぜひ、行っていけるような、はい、そんな素敵な一日になりますことを心からお祈りいたしております。はい、あ、大河さんありがとうございました。ゆみさんありがとうございました。お風呂瞑想やってみます。ゆっくり入ります。と、このことでありがとうございます。そう、自分時間ね、うん、子育てされたりしてる方、なかなか取れないとは思うのですが、うん、本当ね、もし本当に小さなね、従事とか抱えてる方であれば、そんなね、時間ないと思います。だから、そういう場合はね、もう本当に呼吸だけでも構わないと思います。顔を洗って呼吸、この顔を洗う時間、呼吸をする、三つ呼吸、三回呼吸する時間だけは私の時間という感じで、そこにもう全神経を集中させるっていうことをされると、はい、同じような効果あると思いますので、ああ、私にはまだできないなという方がいたら、ぜひね、三呼吸と顔を洗う、朝、 やっていることですよね。その時間を自分の時間という形で1分だけ自分に、プレゼントしてあげてくださいね。はい、ありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。そしてアーカイブで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。それでは、素敵な一日を行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバーイ。